聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のイザヤ書第58章3節から11節を読みます。旧約聖書の1156ページになります。イザヤ書58章3節から11節。何故あなたは私たちの断食を顧みず、苦行しても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。見よ、お前たちは断食しながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうか。葦のように頭を垂れ、荒布を敷き、灰をまくこと、それをお前は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすれば、あなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第16章19節から31節を読みます。新約聖書の141ページになります。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前に、ラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を 憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。こよ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方に渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかし、アブラハムは言った。お前の兄弟たちには、モーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から、誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。祈りを捧げます。三位一体の主なる御神様、私たちは本当にあなたを知っているのでしょうか。私たちはどのようにあなたを思い描けばいいのでしょうか。どんな言葉であなたを言い表せばよいのでしょうか。またどんな歌であなたを讃えればいいのでしょうか。あなたは私たちの思いをはるかに超えて、私たちの想像を広く超えて、また私たちの理解を遠く超えて、私たちに出会ってくださるお方です。神様、私たちはあなたをもっともっと近くに感じたいと願っています。あなたの思いを少しでも理解したいと思います。どうか私たちの祈りを聞いてください。私たちが自分の狭さを克服できますように。私たちの群れの中に病んで伏せる者がいます。悲しみや苦しみ、悲しみを抱えている者がいます。この場を覚えつつ参じることのできない者がいます。どうか、そのような兄弟姉妹をお一人お一人帰り見てくださいますように。父、子、聖霊の一人の神であるあなたが、私たちを捉えてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。金持ちと貧しい人と題してお勧めをいたします。富について聖書から学ぼうとするとき、この一貫した考えを、あるいは見方を見出すことは簡単ではありません。個々の文章によって、富に対する見解が 異なるからです。富むこと自体は親から財産をもらおうと自分で稼ごうと生きている結果として現れ出る一つの状態ですから、もしそこに個人的な価値観を反映させようとすれば、金持ちならば富を肯定的に見るでしょうし、貧乏ならば批判的になるだろうと思います。教会の中にもお金持ちの方がおられますし、貧しい方もおられます。またそうは言っても、一人一人この貧富に対する判断の基準が違いますので、そのことも私たちは考えなくてはなりません。とにかくいろんなことを含んだ上で、キリスト者ならば自分の置かれた状態を超えて、金持ちであろうと貧乏であろうと、富に対する基本的な見方というものをイエス様から学ぶことができるはずです。で、イエス様に学ぶと言いましたが、これもまた容易なことではありません。イエス様に旧約の預言者の系譜を見るとするならば、一応富に対してイエス様は批判的だと言ってよいかもしれません。例えば旧約聖書にはアモスのようにかなり激しい非難を大印とか大商人とか王侯貴族とかに向けた預言者が存在するからです。アモスという人は、そうした人たちが貧しい人々を虐げていることで富を蓄えた現実を告発しました。アモスの時代というのは、その貧富の格差が極限に達した時代ですから、貴族たちが贅沢の限りを尽くす一方で、貧しい人たちが売られたり踏みつけられたりしていることに、アモスは我慢できなかったのです。箴言とか弁士らの知恵という書物を見ると、この知恵文学の中にも富める者の不正を批判する記事が見出されますので、この預言者的な精神は黙示文学の中にも継承されています。ですから全体的に言うと、一応旧約聖書、ユダヤ教の伝統の中に金持ち批判と貧しい者に対する神の庇護が現れている、そのように言えると思います。そうした旧約の伝統を受け継いだものとしてイエス様を位置づけるとするならば、イエス様は金持ちに批判的であると言えます。同じルカ福音書の6章20節以下には有名な、貧しい人々は幸いであるという言葉に始まる下りがありますけれども、そこでルカはこのマタイの三条の説教のように、心の貧しい人々とは言いませんでした。ズバリ貧しい人と言い切っています。まあ、聖書学者によると、ルカの方が本来のイエス様の言葉に近いだろうということです。イエス様は他の箇所で金持ちに対する災いも語っておりますので、一応イエス様は金持ちには批判的だと見てよいでしょう。まあ前置きみたいなことをいろいろ申し述べましたが、以上のようなことを念頭に置いて、今日のテキスト、金持ちと ラザロの話を見ていくことにいたします。今日のテキストの内容は2つのテーマがあります。1つ目は最初の部分から25節まで、そこには貧しいものを気にかけず世話をしない金持ちは死後の国で苦しんで、貧しいものは死んでから慰められるという教えが書かれています。この世における両者の生活ぶりが対照的に語られます。確かにここに登場する金持ちは贅沢三昧の享楽的な生活にふけっていて、門前で横たわっていたラザロを無視しました。ここを読む限り、この金持ちにラザロに対する憐れみの心などは微塵も感じられません。ラザロの方はその物乞いのひもじい毎日を過ごしていたと書かれています。彼がどんな意識を持ってそういう生活を送っていたかは書かれていませんので、彼の考えていたことはよくわかりません。とにかく彼が飢えに苦しんでいる、この惨めな物乞いであったということだけが確かです。21節にはですね、犬もやってきてはその出来物を舐めたとあります。で、これは犬を引用しているわけですけども、犬をこの無別的に登場させるわけです。ですから愛犬家としてはあまり面白くない引用です。イエス様の時代にはすでに狩猟犬というのがいたようですし、牧羊犬がすでにいたことが分かっています。それと同時にこの野犬となっていた犬もたくさんいたようです。その野犬の存在は死肉を食べるとか病人などの血を舐めたというようなことがあったようで、一般的にこの蔑みの対象ですから、このテキストのように引用されるのはある程度仕方ないのかもしれません。ラザロはこの犬と同様に蔑まれているという、そういうこのシーンです。で、権力ある者や金持ちが低くされて、弱い者、貧しい者が高められるというのはこのイエス様の基本精神ですから、この世とあの世で境遇は逆転するという話の筋はよくわかります。先週の祈り会で同じルカ一章を学びました。で、そこにはマグニフィカートと呼ばれるあの有名なマリアの賛歌が書かれています。で、このマリアの賛歌を学んだのですが、そこにも権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返すと書いてありました。ですからルカ自身がこのイエス様の基本精神とも言うべきものをやっぱりしっかり継承していたんだろうと思います。で、もう一つのテーマはですね、この27節以下になりますけれども、この31節に象徴的に描かれていると思います。もしモーセと預言者に耳を傾けないなら たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう、ということです。これはちょっとわかりにくいんですけれども、奇跡という印によってイエス様を信じさせることは無益だよ、ということを指摘した言葉です。先ほどのテーマとこのテーマと2つのテーマがこの26節で結ばれているっていうのが今日のテキストの構造です。で、こうしたテーマを展開するにあたってこの死後の様子が描かれるわけです。で、この死後の様子はどんなものかというと、なんとこの族長のアブラハムが登場してきます。ラザロはこの物乞いの方ですね、ラザロは死ぬと天使によってアブラハムがいる宴席に連れて行かれたとあります。宴席というのが面白いなと思いますね。宴席は普通は誰にとっても楽しいところです。飲んだり歌ったり、そこで、良い心地で過ごせるのが宴席ですから、天国はとても居心地の良い場所だというふうに表現されているわけです。アブラハムという人物は、イスラエルにとっては信仰の父と呼ばれたこの特別な存在ですから、アブラハムを引用することはある種の強いこの説得力を持つことになります。金持ちの方は死後黄泉に下り苦しみます。彼がふと目を上げると宴席のアブラハムとラザロが見えたというんですね。当時のこの宗教的な世界観ですけれども、天国があってこの世があって黄泉の国があるというそういう三層構造をイメージすると良いと思います。で、金持ちは黄泉で鏡をすることになり、アブラハムに何とか助けてほしいと懇願しているわけです。そこでこのアブラハムと金持ちとの間に何と言いますか、その悔い改め論争とでも呼ぶべきこのやり取りが交わされています。で、結論としてはこの金持ちは天国行きを拒否されます。で、自分の兄弟たちの救いの話を持ち出すんですけれども、この一つ目のテーマで示されていたことと同様に、たとえ死者の中から生き返る者があっても、モーセと預言者に耳を傾けることがないなら聞き入れはしないだろうと、そういうふうに指摘されて、願いは聞き入れられておりません。これは普段から神様のもとに立ち返る、そういう生き方をしないとあの世であがいてもどうにもならないよとこの言われているわけです。人が救われるためには何が必要なのかがまた示されていると思います。金持ちが自分の家の門前の物乞いに気をかけるかかけないかというのが今日の話の状況設定なのですが、私たちの自分の家の門前の物乞いとは一体誰なのかということです。実際の生活の場面で私たちが貧しく生きざるを得ない人たちのことをどのくらい意識しているかということが問われています。 この話に従うならば、私たちは間違いなく金持ちの方だと思いますね。私たちは日々食べ物に困ることはありませんし、何を食べるかまでちゃんと選べる環境に置かれているわけですから、現在のラザロとは誰のことなのかを私たちはしっかりと意識して、現代のラザロに目を向けなければならないということになると思います。で、考えればキリスト教の歴史の良い面をこの振り返った時にはですね、古代でも中世でもキリスト教というのはいつも貧しい者への愛を表現してきた、それまたそれを実践してきた宗教であるということがわかります。例えばホスピタル、病院、この原型はもうすでに古代に見出すことができますし、このサンタクロースで有名になったあのミラノ司教であるニコラウスも、貧しい娘たちを救ったという行為が伝説化していったわけです。それが発端でした。で、修道院が生まれ、修道院が発展していったということも貧者の救済に関わっています。とにかく最も重要な点は、イエス様が貧しく生きられたということではないでしょうか。貧しいものはイエス様なのです。それはマタイ福音書の10章とか25章でも示されています。特に25章の記事は、私が裸であったときにあなたは着せてくれたと言われた人がいます。私たちはイエス様に救われた存在ですから、イエス様に倣って生きようとします。神様が人間を愛してくださったというのは、神様こそが最初に人間に施しをくださったお方なのだということです。神様はそれこそ無償で豊かな自然を人間に与えてくださいました。人間は大地の実りをそこから得ることができるようになります。その神様が無償で人間を愛されたということから、貧しい人への愛の実践がスタートしたのです。で、目下日本も含めて貧富の格差増大が大問題になっていますが、それをどのように解決していくかに、私たちは心を砕く責任があります。私たちそれぞれができる限りの努力をそういう問題に対して注がなければなりません。そういうことがまた貧しい人への施しにつながっているんだということではないでしょうか。イエス・キリストの自由な愛の精神は間違いなく社会改革につながっていると思います。イエス様から導きや力をいただいて新しい社会を生み出そうと努力した人がたくさんおられるのです。私たちはそのことをいつも忘れないようにしたいと思います。私たちもまたイエス・キリストの自由な愛の精神に生かされて、そのような良い意味での社会改革を生み出す力の一つになりたいと願うものです。祈りましょう。神様、使徒言行録に 描かれております原始エルサレム教会で財産が共有されていたということを思い出します。教会はそのスタートから財産を持つ信徒が献金を捧げて教会を支えてきました。その捧げるという行為をもっともっと外にも広げてこの世に奉仕することができますように、私が裸の時に着せてくれたとイエス様に言われる存在でありますように、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の522番、キリストには変えられませんを歌います。
方